ラジオ ETC。 今日はスウェーデン出身の環境コンサルタントテオ・エックベリさんの登場です。今回は前回に引き続いてグリーンコミュニケーションについて、言葉が持つ素敵な力、その大きな可能性についてお話をお聞きしました。
Talking about green communication、green communication といえば、面白い言葉の進化が今まであったよ、実際に。で、実際に1970年代、environmental protection、環境保護という言葉が結構広がってたんですけど、なかなか全てのところでは広げなかった。ちょっと硬い言葉よね。で、1980年代に入るとエコロジー、エコとエコロジーですねという言葉が出てきたんですよね。で、それはより多くの人に広がってたんですね。でもみんなに広がってたっていうわけではない。そして1990年代に入るとスローライフとスローフードという言葉も皆さんも聞いたことあるかもしれないけど、でそれが出てきてからので、より多くの人に広がった。で、一番最近2000年代に入るとつい最近はロハスライフスタイルズオブヘルスサステイナビリティという言葉が広がってたので、より多くのところに、統合されてるというかね、それは多分このサステイナビリティのための合意がどんどん進化していくと思いますね。の一つの事例でね、
どんどん環境っていう言葉はなくなっていくんですね。で、その一方で人がじゃあどういうそのことによってどういうことも得られるのか、もっと本質的な言葉に変わっていってるんです、スローライフとかヘルシー&サステイナブルとか、
もっとなんか日常生活に統合されてるっていう、なんか、It's becoming more and more implemented in the daily life、So the words are always developing, I think, right? And maybe the listeners here to this podcasting will discover a new word、ね、このポッドキャストを聞いてる皆さんの中何人かもね、もしかしたら新しい言葉見つけるかもしれない。あるいは今までなんか考えてた言葉、この言葉なんで使わないのと分かればぜひ連絡してね、それぜひ聞きたい、
確かにロハスっていう言葉が使われ出すことによって随分広がりましたもんね。
そうですよね。今調査によるともう、ある調査によるとね、4割日本人の4割はロハスという言葉は聞いたことあるよ。それは素晴らしいと思いますね。で、25%、 4分の1、それは20年代、20代から60代の人々ね、日本人の中に、の間に、25%、 4分の1は実際にロハスの考えだけではなくて、実際にロハス的に実行する、そういった環境、健康、配慮型商品を選んだり、そういった趣味、ヨガとかアロマテラピーとかオーガニックフードを食べたりする人たちがいる。で、それは相当すごいと思います。 It's fantastic、So Japan is changing and it's a very very interesting time right now in Japan, I think、right? It's very exciting、
やっぱりこういう言葉が持つ力ってすごく大きいですね。影響力もありますね。
そうよね。で、人間はずっとなんか歴史的にもそうじゃないですか。間違ったら直してくださいけど、やっぱり映画通して、それは一つのコミュニケーションでね、人間に伝えたいこと、他人に伝えたいこと、本もそうですね、映画もそう、ポッドキャスティングもそう、でそこで私たちは作っていく言葉がずっと出てくるんですよね。 It's very exciting、very nice。
例えば1時間2時間ぐらいかけたそのメッセージが、例えばたった一言に濃縮される、統合される、
そうですね、
力を持つんですね。
そうですね。私は4年間ずっとラジオ番組やってたよね、東京 FM と J-WAVE、 エコロミュージックとロハサンデーという番組を特にずっとレギュラーとしてやりました、ね、でそこすごいすごい面白かったのは例えばねある日最初の頃にねそれでは次の Dreams Come True の新曲ですがあと15秒書きます。その前にペオサステイナビリティとはという質問が出てきたんですよ。15秒でサステイナビリティとは話してるのできないよ無理だよと考えながらもう新曲が始まったぐらいで、そこで分かってきたのはやっぱりサステイナビリティは今までも一冊の本書かないと理解できないのはただ10秒例えば説明することができたらファンタスティックですよね。ね、奇跡が起こる。でそこで今私がやってる講演会の中ではずっと集中します。できるだけ分かりやすい言葉を使ったりとしますね。だから例えばバイオガスということ言葉専門的な言葉聞いたことある人もたくさんいると思いますけどバイオガスでもそれは何だろうと分からない人多いんですね。それは実際に例えば生ゴミバナナの皮とかコーヒーのカスから出るガスを取って車が走るそれはバイオガス。あるいはこの間話してた地下地上のことで考えると化石燃料という専門的な言葉はずっと前から残ってるんですけどピンとこない人多いと思います。で化石燃料エイブルはフォッシルフューリスですがその化石燃料イコール地下から取るもの全て地下から取るものだったらじゃあ別の言葉に切り替えることができたというグリーンコミュニケーションのパワーではないかと。で京都議定書だったら京都議定書ではなくて京都約束私はよく言います。約束ですからね私たちは世界に約束したものだから京都議定書という専門的な言葉を使う必要性もあるけど京都約束言ったらもっとピンとくるじゃん。
そうですね。
あそうだ約束だ It's a promise 京都プロトコルではなくて京都プロミスああなるほどでそれで実行し始まる人たち増えると思いますね、
うん、じゃああえて議定書をピオさん約束って言葉に置き換えてたんですね。
そうですねそれ自分で勝手に特許取ってないんですけど使ってもいいよ皆さんでも、うん、それやってたらなんかああなるほどっていうなんか講演会に来てる参加者だからもっとああなるほどっていう人がやっぱり増えた、ね、例えば、ね、
そしてピオさんいつもこう言葉を探してるんですけど、うん、日本語を探して
ずっと探してます、ね、ずっと探してますもう日進月歩ね
日進月歩
I always look for new words、
うん、昔印象的だったのは因果応報って
それは難しいことね
そういう四文字熟語というものも随分
そうやね
ご存知ですよね。
まあ、それは大事よね。日本の昔からのことわざとかそのようなことだったらすぐ分かってるじゃん、日本人は。先ほどほらスーパーのレジの前の列に並べながら主婦たちはもう数えられないほどたくさんのレジ袋をもらおうよね、
はい、
先の話でしょ。その怒りを抱えると因果応報になるよって言ったら面白いかもしれない
皆さんもね
その人たちに
いるかな。
そうよね。でもそこではやっぱりそのレジ袋はどこから切ったかというと地下の石油でしょ。でこれはどこ行くかを考えると使い終わったら焼却炉で焼却炉では燃やす。で燃やしてもなくならない。これは自然規律ですけど何もなくならない全ては広がるという、まあ、環境のルールがある。形だけ切り替えてまだ物質として残ってるんですよ。で自然はその物質を見るときに形を作る。そのバラバラの物質からまた形を作っ ていくんですよ。もう本当に16年前からの仕組みですけど、でその形は誇りになります。でその誇りは皆さんもこのポッドキャスティングを聞いてる方々もうちの中見たことあるじゃないね、なんかあちこちのコーナーで誇りがある。でその誇りはの中研究すると、焼却炉で燃やした T シャツ、自転車、紙コップ入ってるんですよ。でそれはスウェーデンの教科書でも載ってるもの。このような考え方じゃなくて、このような自然規律の説明があるんですよ。で皆さんは どうしますか、埃を部屋の中に見つけるときに。掃除機で、その掃除機をかけてから、その埃はどこに行く。
ゴミ箱
で、そのゴミ箱はどこに持っていく。焼却炉で燃やしてまた戻る。だから繰り返すこの悪循環。だから掃除すれば掃除するほど戻る。ゴミを燃やせば燃やすほど埃になる。でその埃によって、長い話だけど、私たちの喘息とアレルギーに影響すると、私たち人間としては今分かってるでしょ。だから主婦たちはそのつながり分かれば、だから掃除機をかける大好きな主婦もいるかもしれないけど、多くの人はあんまり掃除機かけたくないね、毎日。あまり、まあ、その掃除機をかけること、その時間を減らしたければ、レジ袋もらわない方がいい。あるいは子供たちのアレルギー喘息を減らしたければ、レジ袋もらわない方がいい。そのつながりは分かれてる。しかし今の説明がすごい長くなったので、それを短くするのが大事かな。
そうです
ね。そう、
番組の感想、ペオさんへの質問は ETC のホームページから送ってください。